きますか。はい。じゃあよろしくお願いします。
お願いします。お疲れ様でした、田中さん、ハート。
お疲れ様でした。
ハートが終わって、ちょうど1週間。
ちょうど1週間ですね。はい。
そうですね。
はい。
まあ、エースの、ことに関しては、後ほどお伺いさせていただくとしまして。
あ、レース、はい、はい。
はい。お体の方は、どうでしょうか。
お体の方ですか。
はい。
疲労骨折しました。
先ほどちょっとお伺いしてびっくりしたんですけど、
はい、
膝の疲労骨折の人私初めて聞きました。
膝なのかな、まあ、膝の内側かな、うん、
ってことは当分走れないってことですよね。
当分走れません、はい、1ヶ月ぐらい。
あ、でも1ヶ月で済むと言われたんですけど、
最短で、ね、ダメの場合
最短で
2ヶ月って言われた。
ああ、うん、疲労骨折っていうのはあれですか、レントゲン上骨を見るとひびが入ってたりするんですか。ちょっとなったことがないんでわからないんですけど。
何もないです。
あ、何もないんですか。
やってから1ヶ月経たないとわからないって言われた。
へえ、うん、それ痛みがもちろんあるってことなんですよね。
違和感は結構あるよ、うん、まあ歩けないほどじゃないけどね。
なるほど。
まあで、なんかまあ整形外科に行って見てもらったんだけど、はい、まあ多分疲労骨折じゃないって言われて、で、
うん、はい、
でその何だろう、1ヶ月経つとなんかその折れたところがまあなんか再生してなんか白っぽくなるらしいのよ。
でそれで結晶化みたいなすることなんです
か。そうそう、それで分かるらしいんだけど、
はい、
で、まあ、まあ1ヶ月後来てって言われて、で何にも出なかったら、はい、まあ、軽い感じらしきし、
うん、
っていう、そんな感じです、はい。
そうすると、まだ正確には疲労骨折かどうかは、ちょっと分からないって感じ
ですね。まあ、そうだね、正確には。でも医者が言ってるから、十中八九そうなんでしょうね。
はいはいはいはい。
はい、
その間、あれですか、俗に言う体幹トレーニングとか、そこら辺っていうのも、この足を使うものはできないんですか、それは。
足を使うものは基本的にやめた方がいいって言われてるね。うん、
そうするとプランクとかも。
プランクはできんじゃない。
あ、それは大丈夫なんですかね。大っきりこう、じゃあ走るとかそういうのないなければ。
走んない、走るとか、うん。お、
ああ、はいはいはい、
うん。
じゃあ、体幹のプランク地獄を。
まあ、ちょっと明日原沢さんち、とこ僕も行くんで、ちょっとそこは相談して、1ヶ月でやれることを徹底的にやろうかなと。は
いはいはい、そうですね。
まあまあ、いい機会だと捉えて、はい、
はい、
思ってますんで、はい、そこは。
よく言ってますね、原沢先生が。走れない期間、いい機会と捉えて体幹トレーニング、他のトレーニングした方がいいって言ってるんで。
そうだね。うん、まさに、
はい。どう捉えるかっていう感じなんですね。はい、
そうですね。
わかりました、はい。はい。これ、今日で40人目のゲストじゃないですか。
ああ、そうなの。
そうなんですよ。
はい。
これ、どうがふさわしいのかな、どうなんだろう。まあ、ふさわしいですよね、ちょっとこれ。
そうですね、ふさわしいと思いますよ。はい。
まあ、タイムリーすぎるんですが、まあまあ最初から狙ってたんじゃねえかなと思うところもあるんですけど、実はちょっと分かんないですけど、ちょっとお呼びしたいと思います。
はい、
小栗和樹を AKA MB さんです。よろしくお願いします。
こんばんは。よろしくお願いします。こんばんは。
まあちょっとね、今私たちは Teams で撮ってるんであれなんですけど、まあフリースもアメリカカメラのフリースを着られてますが、ハードでも豪華ですね。
ちょっともらってきたんで、
はい、後で聞きますけど、はい、カバンもなんか、
あれ、固まっちゃった。
あ、大丈夫ですよ。カバンもいい感じのカバンで、こう、なんていうんですか、参加賞っていうんですか、ああいうのは。
そうだね、うん。
めちゃくちゃ豪華でしたね。
いやー、まあ、そうかね、うん。
多分、日本と比べるからですよ。日本だと、
うん、
T シャツ1枚とか、
うん、
ちょっと、どこでこの帽子かぶるんだろうっていうような帽子をいただくこともあるじゃないですか。
はいはいはいはい、うん、そうだね。
ああいうのですけど、
まあ、確かそう考えるとハートは豪華かもしれないね、うん、
ですよね、
うん、
この前年末か年末まあ、藤岡さん帰ってきてナミネムさんもその時いたんですけど、
はい、
帽子がハート、
うん、
T シャツワサッチ
ワサッチのダッサいじゃなくて
で上なんだっけな、上がリオデルラゴで、
うん、
帽子ハートでジーパンにウェスタンステイツのバックルをして、
うん、
アメリカ100マイルおじさんっていうコンセプトで、
うん、
お見えになられて、それ見た時に、
うん、
やらないんですけど、どっかでちょっとこうかっこいいなと思いましたね。100マイルの目線で見ると。
はあ。ちなみに俺今着てるのは、まあ、ちょっとすいません。映像でしかわかんないですけど、カスケードクレストの、
あ、
これですね。はい。これなかなか。
なんか使えそうな感じですね。
これなかなかいいんですよ。はい。はい。
小栗さん、ハートの下、イースタンステーツじゃないですか。あ、アンサーボン。
アンサーボンドラえもん。ドラえもんでした。
ドラえもんでした。
ドラえもんだったんですか。まだちょっとじゃあ100マイルおじさんの道はちょっと遠いかなと。
まだ3つなんで、3つ目なんで、まだまだ足りないですね。
そうですね、ちょっと、これからじゃあ100マイルおじさん目指して。
はい。
まあ、小栗さん、俺に言いましたもんね。日本のレースは興味ねえって。
日本の100マイル走っても何ももらえないんで。
相当敵に回してる発言してますか、大丈夫ですか、それ。
いや、ごめんなさい、嘘で、日本 あのレギュレーションに全然足りないんで、ポイントとか何もないから、全然日本のレースに出れないから、出てないですね。
まあそうですね、そこ考えると、アメリカのレースって、門戸広いなっていうところがあるのかなと思います
、はい。おかげで出れてますね。
素晴らしい。ということで、ハートに関しては、後ほどお伺いしたいと思いますので、まずは小栗さんをちょっと紐解いていきたいと思います。で、今回、事前に小栗さんから、まあ、自分の、なんていうんですかね、こう、人生をかいつまんだテキストベースのものをいただきましたけど、ちょっとまずご出身をお伺いしたいなと思うんですけども、まあ、これ埼玉の、生まれも埼玉、はい。
生まれも育ちも埼玉県幸手市です。
おお。
埼玉県でも北東の一番端っこで、
はい、
千葉と茨城と栃木と群馬とほとんど接してるんで、
はい、
もう全部県境みたいなところです。
そうですね、
で関東平野のど真ん中なんで、はい、もう真っ平で山も丘も何もないようなところでずっと育ちました。
風光明媚なところ、風光明媚っていう、まあ、
風光、いや全然何にもないです。桜の土手が有名なだけで、あとは何にもないですね。
そうですか。はい、不動家薬師とか、不動家不動尊とか。
あ、カゾノ。
カゾノ、はい。あと、
まあ、いいでしょ。
いや、不動家、三大不動尊ですからね、日本のあれは。
知らない、地元の人でも聞いたこともない。
本当ですか。いいとこじゃないですか、あとは。忍城。
ああ、でも若干あれは、剣王になって、なんだろう。地区が違うんですよね。
そうですね、行田市の方です。
鴻巣とか行田とかは若干違ってくるんで、はい、僕の地元とは何のあれもないですね。
あと五家宝。
五家宝。おかしいですね。
そうですね。伊賀まんじゅう。
ああ、全然もう聞いてる人の9割9分は全く知らないものですよ。
ですか。ルーパン。
ああ、ルーパンは、まあ、なんか、なんだ、県民賞あたり取り上げられてるだけでしょ。
そうですね。ダウドン。
はい、うどんと。山田うどんも僕も。
さっきラキースターじゃないですか、以前だと。鷲宮神社。
そうですね。鷲宮と去ってはラキースターなんですけど、ラキースターの作者が僕の、まあ、小中の同級生なんで、多少は、
そうなんですか。
多少はまあ、なんとも言えないところはあるんですけど、
はい、はいはいはいはい、まああとは最近だとあれですよね、何でしたっけ、花咲徳栄がね、甲子園2ですし、
ああまあっていうかランニングで言えば川内優輝、
ああそうですね、
鷲宮出身なんで、
はいはいはいはい、
ちょいちょい大会もやるし、月のハーフにも毎年来るし、
はいはいはい、
っていうか三兄弟の三男の弟が今鷲宮っていうか久喜の市議会議員になって、なんかランニングで盛り上げようみたいな感じでいろいろやってますね。
ああ素晴らしいですね。
ちなみにフルマラソンを今度やろうっつって、
はいはい、
フルマラソンを今度やろうっつって久喜で、はい、その弟なり市長は中心でやってんだけど、
はいはいはい、
兄ちゃんがツイッターで、なんか、あまり、なんだろう、目的のないフルマラソンはよくないとか言って、逆にも盛り下げてるのがちょっと面白いなと思って。
ちょっとそれ、ちゃんと3兄弟連携とかいいんじゃないですか、
ちょっと面白かったですね、あれは。
あとあれですよね、そのトレラン界隈で言うと、チャンプさんが、チャンプさん、カズオ、カズ出身なんで。
ああ、カズなんですね。はい、ああ、そうですね。あと、なんか女の子、若い女の子、あの、モントレイル、なんだっけ、あの、ルイ君のいたところ。
コロンビアモントレイル、はい。
あ、そうそう、そこに一人、やっぱりカズオだか、羽生の出身の子がいるみたい
です、ね。へ、じゃああれですかね、関東平野ど真ん中でもやりようによっては、まあ、トレイルランニングもできるよと。
まあ平らなとこでも走ってりゃ
どうにかなるよと。なるほど。ちなみにあの小栗さんって、
はい、
まあ、どんな子供時代を過ごされたんですか、
ね、
あのこれ変な意味じゃないですよ。いや、あのやっぱりちょっとこう
普通の、
いや普通ではないと思う。
普通で、勉強も普通で、
いや、
なんかもう真っ平らな感じ
です。絶対違うと思う。絶対違うと思う。僕は違うと思った。絶対友達少ないじゃないですか。
あれ、また友達来た。
絶対友達少ないじゃないですか、多分どちらかというと。
友達になるまでに時間がかなりかかる方なんで。
そうですよね。
ええ、だから小中学校の頃はずっと一緒にいたから、はい、みんな友達だったんですけど、高校になってからぱったり友達がいなくなって、で、はい、大学になってまたやっとできたって感じですね。
あ、内向的な方だったってことですか。
中学まではそう思ってなかったんだけど、高校になったら、あれ、自分はとても内向的な人間だっていうのを気づいた感じですね。
なるほど。まあ、そうですよね。はい、あの、田中さん、なんでこの質問を私がしたかというとですね、
はい、
あんまり人が見てないようなテレビを、
はい、
小栗さん見てたんですよ。
はい、うん。例えば。
そこで多分、あの、ちょっと、なんだろう、なんかありましたよね。こんな番組、誰見てんだろうみたいな番組。
まあ、そうですね、子供の頃はテレビしか見てなかったから、
そうですよ、ね、
もう、何でもテレビのことなら何でも分かってる感じはあるんですけど、
そうですよね、
あれだけど田中さんも結構なんかテレビ見てる印象があるんですけど、
あ、そう、
有吉とかタモリとかなんかこうよく見てるって、
あ、やってませんでした。いや、まあ、よく見てるって、あの録画してる番組がそのタモリのタモリクラブとブラタモリで、
はいはいはいはい、
あと
今日は、はい、みずほた、み、宮崎高千穂ですね今日は。
あ、本当で、あとあれだね、有吉は仮初め天国と有吉の壁を撮ってるかな、そんな感じ、うん、録画して見てる感じ、
まあ、こう、
うん、
テレビを録画までして見るっていうのはかなりこうテレビ好きの方だなとは思うんですけどね、
うん、
まあ、なんだろう、部屋 に、なんだろう、あの、エアロバイクがあって、それをやりながら見たりとか、まあ、あとは、うん、あの、ストレッチとかさ、体ほぐすときになんか、暇だから、まあ、それを見てる感じかな。
うん、うん、ふと今ちょっと思い出したんですけど、全然関係ないんですけど、うん、有吉でちょっと思い出したことがあって、
うん、
自分が格闘技やってるとき、藤吉さんっていう先輩がいたんですよ。
はい。
その藤吉さんは、斉藤君さ、有吉って知ってるって、知ってますよって言って、彼なんでお笑い行ったか知ってるって言ったら、いや、わかんないですって言ったら、いや、なんか俺に憧れたみたいなんだよねっていうことを言ってる先輩を今、ふと思い出したっていうだけなんですけど。
うん、その先輩はお笑いなの？
おやってたみたいなんですよ、まあ以前。
あ、そうなんだ。
そうなんです。で、はい、藤吉さんで、その方が、うん、有吉さんって一回ちょっと、猿岩石でちょっと下火になったじゃないですか。
まあそうだね。うん、
でずっとブログでなんかそういうお笑いの批評みたいなことやってて、
うん、
彼は絶対また売れるよって言ったら本当に売れたんで、
うん、
やっぱ藤吉さんちょっと先見の明があったなっていうのを今ふと思い出しただけなんですけど、
はあ、
特になんら面白い話はないっていう。
藤吉さんがはあまり売れなくて格闘技もやってたんだ。
格闘技やって、あとあの某有名な私立大学で、うん、なんか病院医者のなんかも割れてたんですよね。だからまあ、もともと多分頭のいい方で、多分何やらせても多分器用な方だったんで、
うん、
その人の話をちょっと今ふと思い出したっていう。
はい。
特に何も意味はなかったですけど。まあ、カットしちゃってください、これで。そうですね。学生時代じゃあ、あれですか、スポーツとかは何されてたんですか？
小中はサッカーをやってて。
あ、そうなんですか？
だけど、 はい、だけどもう全然そのうまくはなくて、レギュラーでも何でもなくて、で高校はちょっと埼玉からその都内の遠いところに通ってたんで、
はい、
何もしてなくて帰宅部で、で大学から今度はサッカーのサークルに入って、まあ軽くやってたぐらいで、サッカーは好きは好きだけど、まあ下手は下手なんで、特にずっと続けてはいたけど、そこまでのめり込んでやってたってわけではないです。
サッカー何が好きだったんですか？
サッカーでボールを蹴ってみんなでワイワイしてるのが楽しかったですよ。
ああ、だから高校時代はちょっとこうワイワイできなかったんで帰宅部を選ばれたって感じなんですね。
高校時代は、まあ、家が遠かったっていうのもあるし、あと東京の都内の池袋の近くのグラウンドのない学校だったんで、部活やるにはさらにまたどっかに遠くに
行
か
なきゃ
い
け
なかった
ん
で、だからそんな時間もないし別にうまくもねえからいいやっつってやめちゃいましたね、高校時代は。
うん、小栗さんの時ってでも多分あれですよね、いつだ、中学校ぐらいですか、 J リーグってできたの。
小学校いやいや、高1かな。
そのくらいですよね。
はい、J リーグ始まったんで、
はい。
J リーグは、まあ、若干盛り上がってはいました。
じゃあ、サッカー始めたきっかけは、キャプツバとかですか？
うちに兄が7個上でいるんで、
はい。
それがやってて、それで、今日で小学校から始めたって感じですね。
はい、じゃあ、7個上のお兄さんの影響でサッカーを始められて。
はい。
ちなみにサッカーの時、はい、ポジションっていうのはどこだったんですか？
中学まではディフェンスサイドをやってて、
はい。
まあ、大学になってからは、
はい。
まあ、サイドバックやってても面白くないから、フォワードに行きましたね。どうせ出れないなら好きなとこやろうと思ってフォワードに行きましたね。
うん、点取りをしたいなと。
したいなと思って。
やっぱあれですか、埼玉の方ってレッズとかアルディージャに。
僕はレッズサポーターを一応今もやってて、はい、たまに試合も見に行ってますね、今も。
世界日本一大行儀のいいサポーターの。
まあ、一部はそうなんですけど、僕はちゃんと、はい、座って見る方なんで、
はいはいはい、
ずっと歌ったりしてない方なんで、静かに見てます。
レッツね。ちょっと牧野がね、自分いなくなっちゃったら、もう引退しますよね、牧野。牧野好きだったんですけどね。
牧野は去年、まあ、解雇っていうか、高層外になって神戸に行って、神戸で1年やって今年辞めましたね。
そうですよね。
はい。
レッツは昔はやっぱあれですか、福田だったんですか。誰が好きだったんですか、レッツは。昔からこの学生時代ですとか。
ああ、まあもう本当に初期は福田ですけど、僕が一番見てた2000年代は、エメルソンとかワシントンとか。
エメルソン、ワシントンいましたね。
あと日本人だと田中達也とか、
田中
雄一郎とか、
はい、中雄一郎、はい、
あと長谷部もいたし、
長谷部いましたね、
はい、もちろん小野伸二もいたし、
はい、
はい、あの辺で、1回リーグ取ったり ACL 取ったりしてた時が、
はい、
まあ、一番見てました。はい、
まあ、確かに今聞いてもメンバー的には、まあ、熱いメンバーだなっていうところですね。
そうですね、あの頃が一番熱かった感じはありますね。
ですね。田中さんはあれですか、今川崎にお住まいじゃないですか。
はいはい、うん、
私もそうですけど、
うん、
何でしたっけ、川崎のあの
フロンターレ、
フロンターレ、
うん、
なんか試合とか見たりします、テレビでやってたら。
見ないっす。家が
川崎といえば先にヴェルディじゃないんですか。
あの言っていいですか、
うん、
多分ほぼ川崎市民ヴェルディ好きなやついないっすよ。
読売が嫌い。
はい、
うん、そうだよね。
はい、 なんかフロンターレは結構地元になんか密着したんですけど、やっぱりこう某ね大手新聞社絡んでるチームの方は、うん、やっぱりちょっとこう地域名を出さないっていうのが結構話題になったんですよね、サッカーでも。サッカーってあの地域とこう馴染んで、
そうだね、
100年構想みたいな感じがあったんですけど、
はいはい、
唯一多分そのベルディだけは読売ベルディで名前を出さなかったんですよ、その地域名を。
その鍋常と川淵一山で、まあ、その辺で喧嘩してたんですか。
あ、そうそうそうそうっす、でそれもあったんで、多分あんまりその川崎色を出さないベルディはあんまりなんか別に地元からそこまで好かれてる感じはしなかったですね。どちらかというと本当にフロンターレとかの方が愛されてる感じはしましたね。
うんうん、ベルディまだあんだっけ。まだあんだろうね。
あります、あの稲城かどっちかで確か今本拠地持ってる、
まあ、東京ベルディって名前変えちゃったっ
す、はい、あれ J1 にはいんの？ J1 にない
？ J2 です。
J2 だよね
今。 J2 ですね、はい、
J2
です。うん、だからそうですね、そこら辺でやっぱりまだあれじゃないですか、今のまあ昔ちょっと今すぐ出てこないですけど、東芝バスケだったらブレイブサンダースか、今
川崎
ブレイブサンダースとかも、はいはい、まああっちの方が多分スタートの時のベルディよりも愛されてると思うんですけどね。
ああ、はいはいはい。
あの時はちょっといろいろと問題あったと思います。
そうだね。
まあ、こういうとまたなんか怒られるのかな、これ。
よかった。いやー、怒られないんじゃない？
ですかね。まあ、一個人の感想ですからね、これは。
まあ、そうだね。うん、
まあ、スポーツも、地域と馴染んで、やっぱ大きくなるっていうのが今の当たり前のところなのかなと思いますし。じゃあ、そうすると、小中サッカーで、高校は、まあ、ちょっと不遇な時代を過ごされて。
はい。高校の記憶はもう、ほぼ全くないです。
高校はあれですか、共学男子校どうちゃったんですか。
あ、男子校ですね。
ああ、じゃあ不遇ですね。
もう全くもって、何の記憶もないような今、状態です。
すげえわかります、それ。何回ぐらいやめようと思いました。
やめようと思ったのはないんですよ。
あ、本当ですか。
通ってりゃ自動的に大学に行ける高校だったんで。
ああ、なるほど、なるほど。はいはいはい、はい。
そうなんだ。
で、付属校で、で、なんだろう、入るときは、
はい、
実は、東京でも、なんか、モテる高校、
うん、
トップ3みたいなところに入ってて。
へ
ぇー。何それ。
そうなんだ。
入るとモテんのかと思ってたんだけど、
う
ん、なんかやっぱ入ったら違くて、
はいはい
はい、モテるやつが多いだけで、
うん、
モテないやつはもちろんモテない、何の意味もないところだったんで、
うん、
まあ、自分としてはもう何の記憶もない暗黒の3年間でした。
あの頃でもあれですよね、多分自分とか小栗さん世代って、あの昭和第一高校とか、
ああ、そうですね。
多分なんかそういう、あれですよね。エッグとか多分そういう雑誌になんか影響されてないですけど、これなんかありましたよね。なんかそう。
そうです。全くそれで、なんかこう、僕の行ってるところの高校のバッグが若干人気がある。
はいはいはい、ありましたね。はい。
なんかそういうのがあって、へえって思ってたんだけど、
はい、
まあそれは別にそういう人がモテるだけであって、全員が全員モテるわけではないんですね。当たり前ですけど。
まあそんな魔法はねえよってことですよね。
まあそんな高校はどこにもねえよって話
ないですよね。確かに、自分もそうですけど、高校もそうでしたけど、そう、なんかカバンが高値で取引されるっていうのありましたよ。
へえ、そうだ。
当時の女子高生は多分その、うん、某、例えば、ね、うちの某男子校のバッグとか、
うんうん、
なんかそういうのを、うん、まあ、闇ルートじゃないですけど、こっそり買って持つっていうのが多分女子高生からも、ある意味多分ステータスだったんですよね。多分あの頃ってなんか分かんないですけど、
うん、
そういうのがあって、
多分なんかそこに、うん、そこに彼氏がいると
みたいな感じですよね。はいはいはいはい。
へえ。
さすがにもう今はないと思うんですけどね。
そうなんですかね。
第二ボタンとかそういうレベルじゃなかったですよね。なんか
まあ男子校なんで。
うん、
もう卒業式すら綺麗にそのまま帰ってきただけですけど、
も俺もそうでしたね。何の思い出もないですよね、あの3年間で。まあ高校3年間は暗黒3年間で、大学でちょっと楽しく大学4年間を過ごして、
はい、
まあ ちなみにこの頃走ることに関してのあれはどうでした？抵抗というか。
走ることは全く何もやってないですね。サッカーのサークルに入ってただけなんで、はい、走ることは全くやってないです。山をちょろっとやってたぐらいです。
ちなみにそのこの登山っていうのはいつぐらいからやられてたんですか、俺は。
初めて行ったのは、本格的な登山に行ったのは、大学2年生の夏に、その、屋久島に行ったのが、最初ですね。
お
あれを、重装を、して、3日間かな。3日かけて、あ、4日か。4日かけて、屋久島重装をしたり、まあ、その島で、島に行ったりっていうのが最初の登山で、その後は、その大学の勉強で、はい、山のことをやってたんで、ちょいちょい行くようになって、山登りってなると、趣味となると卒業してからっていうような感じですね。
うん、その大学で山の勉強って、ごめんなさい、どういう勉強されてたんですか？
入ってた学科が地学ですね。
ああ、地学、はいはいはい、
はい、地球システム科学っていうんですけど、地学なんで、はい、学科的には川とか地震とか、火山もやるし、あとはまあ岩自体とかをいろいろ、授業で生田緑地の地図を作ったりっていうのは1、2年だったの頃やってたんで、生田緑地は散々歩き回ったりはしてたんですけど、それで地質図を作ったりとかってやってて、そういうので、の関係で、3年の頃にアメリカのカスケードっていう火山のところを回るっていう授業があったんで、それに参加して火山が好きになって、火山の研究室に入って、火山地質っていう、なんだろう、火山の噴火の歴史を調べるような、研究をするようになりました。
結構ガチな感じなんですね。
火山に関してはガチですね。
へえ、すげえ面白そうな感じですね。
もうその噴火、やる内容がまあいろいろなんですけど、噴火のメカニズムを見る人だったり、噴火の歴史を、うん、地層から数えていくとかってやったり、まあいろいろあるんですけど。
はいはいはいはいはい。
はいはい、僕は九州の雲仙の、島原半島のところの、はい、火山を自分のフィールドでやってたって感じです。
やっぱその島原半島はあれですか、普賢岳はじめ、やっぱりちょっとこう、火山としては、面白いって言い方もちょっと正しいかよくわからないんですけど、やっぱり幾度となくこう火山の噴火を繰り返したりされてた土地なんですかね、これは。
そうですね、島原半島は、その今ある、雲仙火山が、
はい、
まあ、大体50万年前ぐらいからあるんですけど、
はい、
その後何回も噴火して、あそこいっぱい山があるんです、
うん、
本当は。で最近が一番新しい1990年ぐらいだっけ、
はい、
にやってたやつ
ですね、はい
はい、なんだけど、僕がやってたのはさらにその前の雲仙火山の前の島原半島全体がなんでできてるのかっていう。
ああ、なるほど、はいはいはいはい、はい、
もう本当現地に行って、
はい、
歩き回ってで、うん、石拾ってきて、それを持って帰ってきて分析して、なんなら年代測定もしてっていうような感じで、順番を探っていくような感じなんで。
面白いです
いやいや、なかなか面白いかどうかは分かんないけど。
岩的には何岩が多いんですか、あの地域っていうのは。
安山岩ですね。安山岩から。
じゃあ本当に火山なんですね。ああ、なるほど。
火山です、火山。はい。
タモリさん、タモリさん、ブラタモリみたいな世界になってきました。
え、でも、
ブラタモリ、はい。
ブラタモリ見ないの ?MB は。
ブラタモリは、たまに見ます。浅間火山の時とかに出てる先生は、はい、
うん、
僕のその研究室の先生だったりするんですよ。
女性の先生でしたよね。
女性の、まあ、よく知ってます。安井さん。
安井さん。
安井真理さんは、安井さんは僕の研究室の、僕が行った時は助手だったかな。
うん、
はい。で、はい。今は、まあ、浅間の、はい、専門になってるし、あとは、確か島原半島もブラタモリ行きましたよね。原城のところとか行ったんですけど。
うん、
はいはいはい、行ってましたね。
はい。あそこで、その原城のところで阿蘇4っていう、その阿蘇の噴火した時の火砕流が見えますよみたいな話をしてたと思うんですけど、
はい、
そこも僕自身も行ってるし、
うん、
多分あれの説明をしてた人が宮淵さんって人も、あれも熊本大で何回か会ったことあるような人だったりするんですけど、
うん、
まああの辺の火山、ブラタモリで火山関系が出てきたら大体見ますね。富士山も、
うん、
なんとなく、はい、面白いし、わかります。
ブラタモリって別に火山以外も地質をよくや、地質学をよくやってるけどさ、そっちにはあまり興味ないの、はい、火山が、だったら見るって、そんな感じ？
僕、そうですね、僕の専門が火山で、
うん、
他のこともまあ、うん、多分普通の人よりかは興味はあるけど、
うん、
そこまで専門じゃないんで、詳しくはないんで、うん、はい、完全に毎回見るってわけではないです、ね。
はあ、そういうことね、はい。
ちなみに今、阿蘇が出てきたんで、ちょっとお伺い、ちょっと個人的な質問をさせていただきたいんですけど、
はい、
阿蘇のカルデラの大きさから言うと、
はい、
阿蘇って推定でも7000メーター級砲だったんじゃないかって噂があるじゃないですか。
ああ、はいはいはいはい。
あれは、そこの火山学から考えて、どういう見地で、やっぱりその7000メーター、8000メーター級あったっていうのは、やっぱり事実っぽそうなんですか、あれは。
いや、多分ないんじゃないか。
そんなにはないんですか？
だと思いましたよ。いや、だってそんな、富士山みたいな単独砲だっていう、
はいはいはい、
考え自体が、ないんですよね。
あ、そうなんですね。阿蘇は。はいはいはい。
山がいろいろ、こう、もっと低い、まあ低いっつっても、もっと高い、3000メートルとかあるのかもしれないけど、そういうのが何個かあったところが、結局、吹いて、はい、下のマグマだまりの形にストーンって落ちたっていう
考え、ね。じゃあ独立砲ではなくて、いろんな山が連なったところがマグマだまりに下がって、ああいう土地カルデラになったって感じなんですか、じゃあ。
まあ、今僕が考えた
あ、いや、そういうのでいいと思います、僕は。
あれはそうですね、確か単独砲って、そう、単独砲って考えればそんぐらいの裾野の大きさはそんぐらいあるけど、そんなでかい山ではなかったっていうような話だったと思いますね。
やべえな、これ個人的には好きなんですけど、多分ね、この番組聞いてる人からしたら一切面白くないんで、
そう
です
やめときますね。
個人的には面白いですけど、なるほど。
なるほど。
じゃあ結構その4年間、ちなみに卒論って何書いたんですか？
卒論は島原半島の、なんだっけな、卒論はあっちだ。雲仙火山が一番最初に、噴火した時に軽石を出したっていうんですけど、それ以降は出してないんです。それ以降は全く出してない。一番最初だけ軽石を出したっつって、それが、まあ、島原半島の一部分だけ、一箇所だけ見れて、あって、
はいはいはいはい、はい。
辰石海岸のところに。んで、それが本当にそうなのかっていうのを調べるっていうのですね。
へぇ、
歩き回って、他のところで軽石の層を僕見つけたんで、
うん、
多分そうじゃないかっていうようなことを確か結論付けたと思いますね。
へ
ぇ。で、あとその後、マスターで、修士で2年行って、その後がその、はい、それ以前のことをわーっとやったって感じになります。
マスター行ったんだ。へぇ。
マスター2年だけ行きましたね。はい、
そんなに好きだったの、やっぱり。じゃあ。
まあ、正直、大学生の2年までは全く勉強なんてしてなかったんですけど、うん、その、カスケードの準研っていうのが、その、なんつうの、現地に行って見るっていうやつなんですけど、うんうん、カスケードに行って、はい、マウント・セント・ヘレンズっていう山見て、あ、すげえなと思って、火山に興味持って、バーってやりだしたって感じですね。
うんじゃあこのカスケード巡検に行ってなかったらここまで勉強されてなかったかもしれないって感じじゃないですか。
全然やってないですね。
へえ。面白いですね。なんかそういうのって、
うん、あ面白いですね。カスケードはだから僕はそのうちもう本当に西海岸のレースに早く出たいんですよね。あの辺の、はい、山を走るカスケードクレストだっていうカスケードだし、はいはい、あの辺の山を走ってみたいなっていうのはあります、ね、
阿蘇ラウンドトレイルにはあまり興味がないけどカスケードクレストには興味があるってことです。
いやいや阿蘇はやっぱり日本の中では興味ある方です、
ね、ある方なんですね。あなるほど、
はいはいはいはい、
時が時なら非国民って言われちゃいますね。
そうだからうんなんあの小海とかには全く興味がないって感じだ。
あ、まあ、確かにニューはそうですね、火山じゃないですもんね、あれは。
あとはあの埼玉の山の中とかもあんま興味がないっていう
感じです、ね、あ奥武蔵も確かに。私は興味しか今のところないんですけど。なるほど。まあ、あとはそうですね、田中さん、今回この小栗さんからもらったじゃないですか。うん
はい、持ってます
ね。これもらった中で、うん、気になるなものって何かありますか。俺気になりすぎてちょっと全部引っ張ったらこれ12時間ぐらいかかるんじゃないか
なって。何気になりすぎるってそんなに何かあったか。
なんかいろいろあるな。田中さんの中で気になるのかありますか。ここ
いやなんか今いや MB 結局その後仕事でなんか栃木に行ったとか言ってたっけ。
あ岩手です。
あ岩手あ、うん、
一瞬茨城のつくばに3年間行って、
うん
で研究所みたいなところでちょっと働いてその後岩手の地熱発電の会社にもうまた3年ぐらいいたんですね。
うん、つくば岩手行ってでじゃあ岩手から何年かしてまたあれですか埼玉に戻ってきたみたいな感じなんですか。
地元に戻ってきたって感じですね。
おなるほど。それでトレランとの、まあ、先にどっちですか。マラソンの出会いが先なのかトレランの出会いが先、これどっちになるんですか。
マラソンなんてまだ出会ってもいないですね。
あじゃあ登山
からまず登山から一人で、一人で登山をその後ずっとやってて
何年ぐらいやったんですか。いくつから やり始めたんですか。
大学卒業してから、まあ、そんな、頻度は少ないですけど、
はい、
ずっとちょいちょい登りはしてて、ずっとですよ、はい。2000年ぐらいからずっとやってて、で、はい、岩手の時は、ま、仕事で山に、結構入ってたから、個人的に山に登るっていうのはさらに少なくなったんですけど、
はい。
はい。その後、こっち来てから、登山をしてて、まあ、仕事の関係であんまり泊まりで行くっていうのができなかったんで、日帰り登山をずっとやってたんだけど、
はい。
日帰り登山だと、なんか、急いで下ってると、ほぼトレランみたいな感じになってきて、俺はトレランシューズの方がいいなって、ってことでシューズをトレランにして、
はい、
でウェアがそういうウェアとか好きでいろいろ探してて、
はいはいはい、
フルマークスのフーディーニっていうのが、
はい、フーディーニありますね、
はい、気になってそれで、フルマークスの原宿に行くようになったら2016年に第何回なのか、スリーピークスの前に、なんかそのスリーピークスのコースを 思想しますみたいなイベントがありますよっていうような話があったんで、
はい、
それにじゃあちょっと行ってみようかなっつって、行ったのが初めてトレランをやったっていう感じです。
うん、
その時にいたのがマイマイさんと
福島舞さん、
はい、はい、あとは道がまっすぐが多分できたばっかりの頃、オープンしたてなのかな、2016年の5月だった。
リュウジさんが脱サラした後ですね。
そうそうそう、小山田さんと松井さんがいたんですね、そこに。
うん、
あ、そこで初めてトレランをやったって感じです。
どうでしたか、初めて登山とは違うトレイルランニングを行った時っていうのは、やった時は。
うん、登山やってたからできんのかなと思ってたんですけど、
はい、
15キロぐらい走っただけでもう足がつりまくって全然走れないっていうのが分かって、
はい
はいはい、もう愕然としましたね。
まあそうなりますよね。
はい、もう全然、なんだろう、もう15キロ、登山でまあゆっくり歩いて15キロなら全然普通にできるとは思うんですけど、なんか走ったりなんだりしてたら、釣りまくって、もう最後の方なんてもう全然歩けもしないような感じになっちゃって、
はいはいはいはい、はい、
だからそのあと、1ヶ月もしないぐらいで、スリーピークスのショートに出ることが決まってたんで、
はいはいはいはい。
これはやばいなっつってその後走る練習を始めた感じで、
それがそうか、2016年の5月ぐらいに、
そうですね、
なんですね。おお、はい、まあ、そうするとじゃあ2016年以降は結構イベントもそうですけど、例えば、なんだ、富士山樹海ランニングとか、まあ、そこら辺もいろいろ出て、ちょっとずつちょっとずつトレランもし始めた。
そうですね、
ですかね、
短い距離の大会にちょこちょこ出るようになったって感じですね。
はあ、で、あとまあちょっと、まあ、これ私が気になるところですけど、もうこれミッケラーでトモさん田中さんにっていうお話があるんですけど、
あ、はい、
これは2018年ですか。
それは2018年、トモさんが初めてバークレーに行く直前ですね。
そうするとじゃあもう LDA は
やってないよ。
ないです。
ない。
まだないところですか。はいはいはい。
まだない。はい、アンサー4と、はい、神山さんのイベントの 2回目の方かな。
はい、
1回目、2回目で、2回目の方ですね。1回目も行って、ちらっとは話したんだけど、2回目に行った時に、そう、そのバークレー行く直前で、トモさんがランブラーさんからあのストックをもらってたんですよ。
はい、
でそこに田中さんもいて、でまあ僕は普通にお客さんとしてパーッと行っただけなんだけど、まあ、トモさんも結構酔っ払ってたっていうのもあって、一緒に飲みましょうとか言われて、急にそこでトモさんとか田中さんとかと、なんだろう、一緒にお酒を飲めることになって、田中さん覚えてるかどうか分かんないですけど。
飛び散りとしてはもう、現在地獄のチャンスじゃないですか。
マジでビビって。で、まあ、多分トモさん結構酔っ払ってて、はい、初めてバークレー行く前で結構高ぶってて、初めてだけど、俺はやってくるみたいな感じで、って。で、それで僕も話を聞かれて、何やってるの、あのトレランやってるんですかみたいなことを言われて、
はい、
でまあやってますって。で まだその頃は本当100マイル自分が走るなんて全然思ってもいなくて、うん、目指してもいなかった頃だったんだけど、どうなんですかみたいなことを言われたから、いやまあ走りたいですねみたいなことを言ったら、あ、じゃあもう言えばできます、あの言ったならもうできますからっつって、感想おめでとうございます、乾杯みたいな感じでこうわーって盛り上がって、
はいはいはいはい、なんか分かりますね、雰囲気は。
はい、それでなんかやべえすげえなーと思って、やっぱ僕もこの中に入りたいっていうか、 そういう100マイル走って、うん、トモさんとか田中さんとかみんなとこうわーって楽しくやりたいなと思ったのがここが初めてですね。
うん、これ田中さんに聞いていいんですかね、覚えてますかって俺質問していいのか
な。ああ、いや、なんかでも写真、一緒に撮った写真が出てきてて。
はい、だよね。お、なるほど。
うん、まあ、それ見て、ああ、なんか覚えてるっちゃ覚えてるかな。俺は、あれなんだよね。確か、ネオシェルかなんかの発売なんだったんだよね。確か。
そうですね。はい。
で、俺はそのネオシェルを取りに行ったんだよ、ミッケラに。で、いた感じ。うん。舞、うん、ちゃんもいたんじゃなかったかな、そのタイミングで。違ったかな、違ったかな。あ、うん、
いや、いなかった。
いなかった。もしかしたら帰っちゃってたのかもしれないけどね、
は
い、うん。
あ、僕が行った段階ではもういなかったですね、そしたら。
うん、別にこの頃、小栗さんはファッショントレイルランナーではなかったんですか。
あ、いや、ファッショントレイルランナーでしたね。
あ、でしょ。
アンサー4を追っかけてた感じはあるんで。
はいはいはい、
はい、アンサー4、ほぼアンサー4で固めて走ってました、ね、
まあでもね、もう後々に実力がついてくるんで、まあ某方とはちょっと違うなってところなるほど。でこの時ってまだでもあれですよね、 LD の話は多分ラン、LDRC の話はまだ多分出てなかったですよね。
あ、全然
ですよね。
LDA 自体もまだなかった。
そうですよね。
はい。
で、後々じゃあ、あれですか、ウェブ公募とか、そこら辺で見て。
はい。本当はっていうか、まあ、もともとトレラン、その前の年から、前の年から始めてて、
はい、
やっぱ一人でやるのはあれだから、何個か、そういうチーム的なところの応募はしてたんだけど、まあ、田舎に住んでるっていうのもあって、あれ、書類選考で落とされて、ってたっていうのもあるんですよね。で、だからどこにも入ってなかったんですよ。
へ
え。で、だからなんかちょこちょこしたイベント、その栃木のイベントとか、あとなんだ、フルマークスでやっぱりちょろっとチャンプさんがどっか奥武蔵で やったようなイベントとか、はい、あとはランボーで夜走るイベントをスースーさんがやって、たりっていうのがあったんで、そういうのに、はい、ちょこちょこ出て、その夜の走り方とかっていうのを教わったりっていうのはしてましたね。
じゃあ結構あれですか、イベント嵐だったの。
ああ、いや全然1年
嵐までも行かなかったん
ですか。行ったとしても誰とも喋らず帰ってくるとか、そういう感じですから。
すげえ、それはなんか想像がつきます。まあいろいろイベントに参加して、まあ、ちょっとトレーラーの知識も身につかれて、で、まあ、LDA が公募されて、で、まあ、LDA に、まあ、LDA って正直あれですよね、放送大学ばりに門戸が広いじゃないですか。
最初の時は誰でも入れた感じ。
いまだにでも、いまだにあれだよ、落とされたやつなんていねえよと思うよ。
まあ確かにそうですね。
これ、あの門戸の広さは素晴らしいと思ってる。
あそこに来れる人は誰でもいいですよって感じ
ですよね。
そうだね。今のところまだ、はい。
はい。
じゃあ。
だから、僕は、だから、そう、埼玉で遠いけど、車で通ってるっていうような感じですね。
やっぱ、あれですか、じゃあ、その LDRC に入ろうと思ったきっかけというのは、やっぱりそのミッケラでの、トモさんとか、田中さんとの出会いが、やっぱり、小栗さん自身の中でも大きかったって感じですか。
そうですね。あの時に、一緒に走ろうって、まあ、言ってくれたんで、まあ、まさか本当に走るとは思ってなかったんですけど、はい、もうここでそんなチャンスがあるんで、
はい、
遠いけどもう申し込んじゃえ。ちょうど木曜日が練習の日で、僕自身がちょうど仕事が木曜日休みだったんで、
はいはいはい、
行けるってなったから、もうこれはチャンスだっつって、もう思い切って申し込んじゃいましたね。
まあ一番最初の頃なんて正直私からしてみたらみんな早かったんで。
いや
私はついてくるいっぱいいっぱいだったんで、本当に
僕だってもう全然いっぱいいっぱいだったから。
いや私とメンちゃんとヤマピーさんで間違えたよね、あって。行ったか京王線で行ったか分からないぐらいな
んで。なるほど。そんなこと言って、あっちゃんすげえ今早くなっていくから、もう
そんなことはないですよ。
みんなビビってんだから。
そんなことはないですよ。もう私は細々と 遅かったのにトレラン続けてますから。
いやいやいや、そんなことはないですよ。今回、ハワイでアーチョの師匠にも会ってきたんで。
ああ、そうですね。藤岡さんも見られてましたね。ちょっと後ほど聞きますけど。はい、なるほど。LDRC で入られて、まあでもやっぱりあれですよね、いい刺激はたくさんありましたよね。
そうですね、もう本当、まあ、刺激しかないって感じで。
なかったですよね、それはすごくわかります。
本当、もともとトレラン初心者なんですけど、はい、もう入ってくる人の中には全然100マイル走ってる人もいっぱいいたし、すげえ速い人もいっぱいいたんで、やっぱすげえなって、毎回思ってましたね。
確かに。まあもう、たぶん LD も今7期ですか、新しく始められて。
そうだね、7だね。
そうですね。
そうですよね、うん。入られてる方もやっぱり刺激、まずは刺激しかないと思いますし、あとはまあ、あれですよね、本当に仕事との加盟が一番難しいかなって思うんですよね。マジで。
そうですね。
まあ、そうですよね。
うん、それが。まあ、僕は大会、その日本の大会ほとんど出てないっていうのは、仕事の関係もあって、土曜日が全然休めないっていうのがあるから、
はい、
大抵大会は土日を使ってやってるんで、まあ、出れないんですよ。だから日本の大会全然もうほとんど出てないっていうのがありますね。
うん、まあ、あとはあれですよね、その、ね、小栗さんもそうですけど、まず小栗さんが、LDA に入られて素敵なあだ名をつけられたかと思うんですけども、
はい、そうですね、トモさんにトレイルネームを、
トレイルネームを、
はい、つけてもらいました。
これトレイルネームのあれはちょっと聞いてもいいですか、その下りは。
下りはじゃあ説明しますと、はい、だから僕の名前がおぐりっていう小さい栗っていう書く名前なんですけど、はい、だ栗で、お菓子のモンブラン、
はい、
でモンブランといえば UTMB、
はい、
で MB で MB です、以上です。
はい、じゃあ、はい、じゃあ次に行きますね。であとはそうですね、 LDA に入って、まあ、一番多分小栗さんの中でも大きかったまず一つがイースタンステイツをみんなで走ったっていうのも多分あると思うんですけど、
はい、
まあ、前回、まあ、前回でもないですけど、JJ さんが出ていただいた時にも、まあ、このお話聞いたんですけども、どうでした、このイースタンステイツ100マイルは。
もうそうですね、初めての100マイルだったんで、はい、もう本当この時はかなり緊張してたっていうのと、結構みんな、イースタンステイツ決まってから、
はい、
結構自主練でかなり、やってたじゃない。
そうですね、
テンク36とかみんなでやってたり、あとは JJ は ASP100 か、あ、もうアゲホ運動公園を
練習をされてましたね、皆さん、はい、
100マイル実際走るとかっていうのをいろいろやってたんですけど、はい、僕が、まあ、正直全然練習そういうのも参加やっぱりできなかったんですよ、
はい、
もう本当普通にいつも通りの練習ぐらいしかできなくて、
はい、
JJ も行く前に全然練習してないけど大丈夫かって心配になってたって後から言われたぐらいなんですけど、それで、まあ、僕も自分も若干不安で行ったけど、行ったら行ったで、そのレース前はみんなでわーっつっていろいろバーベキューやったりなんだりかんだりして楽しくて、
はい、
過ごして、で、レース前も結構バタバタしながらいろいろ準備して、
うん、
もう気づいたらスタートっていうような感じだったんで、もう本当、あとはずっと誰かと一緒にその時は走れてたんで、もうずっと誰かについていくっていう感じで、はい、淡々と走ってたら知らん間にゴールしちゃったっていうような感じなんですよね。
これ田中さん、コーチとしての見地でちょっとお伺いしたいところがあるんですけど、
はいはい、
やっぱりその、まあ、私も格闘技屋さんで分かるんですが、アドレナリンってあるじゃないですか、
うん、
やっぱそういう一種のちょっと興奮状態にいるときっていうのは、
うん、
やっぱりちょっとあれですかね、こう本来のいつもの自分よりも力を発揮して、いやギリギリなんじゃないかなっていうレースでも、
うん、
ちょっとそれをもう超えるような感じになることっていうのはやっぱあるもんなんですか。
あるんじゃない、
やっぱそうなんですかね、やっぱりそれは。
まあ、よく感じるのマラソンとかでさ、
はい、
例えば普段ね、キロ4分15でずっと走れないけど、レースになったら走れるってやっぱそういうもんな気がするけどね。
じゃあそうすると、じゃあもう小栗さんの中でみんなと走ってることっていうのが、まあ、ネガティブな要素が出ず、ずっとちょっと興奮状態にいて100マイル完走できたって感じなんですかね。そうでもない、もともと俺実力があったよ、どっちですか？
実力はない、
そんなことはないと思いますけどね。
ぴったりあったと思うんですね。あの、100マイルギリギリ走れるぐらいの、その、速くはないけど、ゆっくり走れる、ぴったりの実力があって、はいはいはい、それをぴったり出し切ったっていうような感じだと思うんです。
まあね、今回の、あれもそうかもしれないですけど。まあでも、それもそれで大事なところですよね、やっぱりそういう。
そうだね。
自分の力を知るというか、そこら辺が、なんかそこら辺のあれですか、そういう、レースマネジメントみたいのっていうのは、なんか心がけてるところあるんですか？
え、僕ですか？
はい。
ああ、マネジメント。まあ、その、頑張りすぎないっていうところですよね。結局、先に頑張りすぎて潰れたら何の意味もないんで、
はい、
まあ、今回もそうですけど、今回はまあ特にそうだったんですけど、
はい、
計算して、ずっと、頑張りすぎないで走り続けるっていうような感じをずっと、はい、思ってました。
LDA の練習中は頑張るんですか、一応。そこも頑張りすぎないんですか？
あ、LDA の練習は頑張ります。
頑張って
かなり。結局、その、一週間でそこぐらいしか頑張るとこないんで、そこだけは頑張るようにして、
あ、ポイント連として。
はい。ポイントとしてそこだけは頑張るって、やっぱり他の人が他の日頑張ってる分、僕はこの日しか頑張れないんで、この日頑張るっていうような感じで負けないようにはしてます。
こうコーチから見た、
はい、
田中さん、
はい、
コーチから見た最近の、うん、俺多分小栗さんにと話すのも相当久しぶりなんですけど、どうですかコーチから見た小栗さん、うん、MB 選手はどうなんですか？
まあ、安定して強いと思うけどね。うん、
あ、
まあ、今 B チームにいるんだけど、まあ、
はい、
真ん中より前にはいるし、うん、まあ、すげえ前にはいるわけではないけど、でもまあ、そこに崩れず、ずっといる感じはしてるね、見てると。
あ、
まあ、それっていいことだと思うけどね。
それがじゃああれですかね、小栗さんの強さというか。
まあまあ、安定してるよね、なんか。
安定してるっていうのは。まあ、確かに小栗さん、あまり石橋叩いてまで、なんかね、こう危険を犯すようなタイプでは多分ないっすよね。そうですよね、やっぱり、そんな感じはします。
うん、
いいっすね、まあ、いつもね、小栗さん、メンタルもフラットっすもんね、あんまイライラすることもなく。
そうですね、イライラは絶対に出さないようにはしてますし、
うん、
はい、うん、あんまり怒らない、もともと怒らない性格ではありますね。
やっぱそこら辺で田中さん、やっぱり大事なところですよね、メンタルをこうずっとこう均一でいるっていうのは。
そうだね、うん、
100マイルのレースの中では、まあ、たまにいるじゃないですか、こうもうエイドに帰ってきたら怒鳴り散らすじゃないですけど、なんかこうペーサーに当たり散らすとか。
あれ、そんなやついるの？よくわかんないけど。
たまに見ますが、まあ当たり散らすまでいかないですけど、なんかこう、なんか私の話聞いてるみたいな。これお願いしたよねみたいな。たまに、なんかいるじゃないですか、レースですともたまに。
ああ、それは、あの、見たことあるね。
あるじゃないですか。
うん、よくない、ね。
やっぱそういうメンタルはやっぱあれですよね。やっぱりこう、浮き沈みというか。
うん。
まあ、そういうのは多分やっぱり、いつでも冷静にいなくちゃダメなんだなっていうのはやっぱり、
はい、
思いますね。
はい。
はい。で、あと、まあ、小栗さんっていうと、LDA の、あれか、TDD ですね。
ああ、はい、そうですね。
じゃこの TDD って。
2020年です、次の年。はい。だから、本当は5月だったのが、あれ、コロナで11月に、はい、あの延期になったやつです。
はいはいはいはい。でも、この時も、俺、ごめんなさい、ぶっちゃけ言うと、そんなにめちゃくちゃ練習してたわけじゃないじゃないですか。
この時も、だコロナになっちゃったから、LDARC 自体もリモートになっちゃったりして、
はい、
まあ、全然練習できてなかったんですよね。
はい、
もうそんな LDA もなくなっちゃうと、僕自身が一人で練習するなんてのはなかなかできないことなんで、
はい、
あんまり、はい、練習はもうかなり少なかったんで、しかも労働がほとんどなんで、
は
い、もう若干不安しかなかったっすね。
まあ、でも蓋開いてみたら完走されてたんで、やっぱり。
いや、これももう本当ギリギリの23時間50分とか55分とか、ギリギリのラスト、これもラストランナーだ。ラストランナーだったんで、僕とコバさんと、あとサクさん
が、はい、はいはいはい
はい。ああ、一応ランナーとして最後ゴールしたって感じですね。もう本当ペーサーの、ナベさんと、パンさんにコーデルに引っ張ってもらって、僕とコバさんでブーブー言いながらもう走ってた感じですね。
あれ、そんなんでしたっけ。あんま俺が記憶ないのかな。
うん、まあそう、ギリギリでこうわーってゴールしたからなんか感動的にはなってるけど、走ってる間はもうずっともうちょっとした上り坂があったら、もうこれ上りだから歩くっつって、僕とコバさんで歩いて、で、まあ、フラットだったり、ちょっと下りだったら、まあ、なんとか走るっていう感じで、で、もうずっとコーネルが、まあ、ギリギリ大丈夫、大丈夫っつって、引っ張ってってくれたって感じですね。
ちょっとあれですね、じゃあ、この TDT は若干悪態気味だったんですね。
なんかこうロードずっと走ってたら膝が超痛くなって、
はいはいはいはい、
でこりゃ走れねえなって思いながらずっと走ってましたね、
うん、まあね、でもゴールしちゃえば、
まあ、
ね、はい、
ゴールした後はすげえもう笑顔で走り回ってましたね。
実は元気だったんですね。
体は全然元気だった。
で、まあ、でもそこら辺がすごいですよね、やっぱり体は元気のは、まあ、
うん、精神的にはもう全然何の問題もなかったんで、
うん、
ゴールしちゃえばあとは普通に歩って帰ったって感じなんで、
埼玉まで、なかなか、いや、なかなか大変ですね、100マイルをそのまま埼玉まで帰って、
あれ JJ に送っ、あの途中まで送ってもらったのかな、
あ、車
で
来
て
たか、
はい、
それが一番安全ですよね。確かに、
お、はい、ほとんど眠ってたような感じですけど、車中で JJ に送っておりました、
ね、田中さん TDT の後ってダメージあるんですか。
あんまりないかな。
すげえな。
田中さんだって TDT もこう行ったり来たりしてから全然100マイルよりもさらにいっぱい走ってるはずじゃないですか。
そんな行ったり来たりはしてないよ。まあペースを落として後ろに下がったり、まあ、スピード上げて前に行ったりはするけど、行ったり戻ったりはしてない。
ああ、
さすがに、
大体岩垂さんと後から来るっていうイメージしかないですもんね。
あ、最初は後ろをずっとついててくれて、ね、で山のパートが終わったら今度は一気にこう前にビューンっつって行っちゃうみたいな感じですかね、
う
ん、
そうだね。あ、
いやー、すごいよな。
昔は TDT 終わった1週間後になんか3ピークスとか出てたような気がするけどね。最近はちょっとそれができるかどうかしたら自信ないけど、
うん、まあね、あんだけロード長ければいろいろとダメージも出るでしょうし、
うん、
なるほど。なんか
僕はあの TDT 走った後、
はい、
2ヶ月ぐらい膝のお皿の下が痛くて走れなかったですからね。全然走れ、
はいはいはいはいはいはい、うん、なんか分かる気はします。それ
なんとかなんとか脂肪なんちゃらっていうあれで全然走れなくて、
うん
うん、まあ、ちょうどそこで LDA を一旦休んだ時期だったんで、
はい、
全然走れなかったのはまあ別にいいんですけど、
うんうんうん、
すげえロード嫌だなってもうそれで思いました。
だからロードじゃ、ロードが多くないレースが好きっていうことですよね。
そうですね、全然ロードが多いレースは出よう、出たいと全く思いませんね。
うん、なんたら MF とかなんて、じゃああんまりね、ちょっと頭の片隅にもないかもしれないですよね。
ああ、そうです。最初、もう本当、始めた頃は、ああ、富士山 火山だから富士山いいなと思ってたんですけど、
はい、
よく聞いていくとなんか富士山の周りロードばっかり走るっていうんで、じゃあもういいやと思ってますね。
大栗さんらしい感じがしていいですね、それはね。なるほど。そうすると、そうですね、一回ちょっと LDA を、まあ、ちょっとお休みされて、はい、やっぱこれあれですか、やっぱり仕事等々でいろいろ忙しかったりとかがあって。
仕事忙しいっていうか、まあ、仕事はもうコロナだろうがなんだろうが、もう全然変わらずに普通に。同じことをずっと繰り返しなんで変わんないんですけど、はい、まあ、職業からあんまり、なんだろう、出歩く、人の多いところに出歩くのは、うん、あんままあ避けた方がいいかなっていうのと、あとはまあちょっとその、飼ってた犬の具合が悪かったんで、それ、ちょっともう1年ぐらいどうかなと思ったんで、ちょっとあとは、犬をずっと見てる時間が欲しいなと思ったんで、とりあえず1年は、あ、はい、とりあえず1年というか、まあ、1回お休みしようと思って、はい、一旦お休みました。
あれ、あのワンちゃん、十何歳で、あれでしたっけ、大往生というか。
まあ、その結局、拾われてきてた犬なんで発揮したのは分かんないんだけど、はい、まあ、14、5歳、推定し14、5歳ぐらいですね。はい、
まあそうですよね、犬も14、5歳になると、まあね、こう衰え、ね、犬によってはあれですよね、こう地方とかも出る犬がいるんですよね、こうなんか。
そうですね、その前の年、19年、ちょうどイースタン行く直前ぐらいから、はい、なんか、病気、もう目がぐるぐる回っちゃう、なの、眼球がすげえ動くような病気になって、それが脳から来てんのか、耳から来てんのかよくわかんないみたいな感じになっちゃって、はい、で、まあ、治りはしてたんだけど、たまに1年に1回ぐらいそれを繰り返すっていうのがあったりして、で、まあ、だんだんそれで体調も悪くなってきて、まあ、年も取ってきたんで、まあ、だんだん歩けなくもなってきたりして、うん、はい。ちょっともっと、うん、時間を作りたいなっていう感じですね。
まあ、家族の一員ですからね、ワンちゃんも、本当に、
そこら辺
は、
うん。はい。
まあね、今、犬を、もね、まだ問題になってるじゃないですか、犬のこうネグレクトみたいなが、
ええ、
まあ、ああいうのやっぱり聞くと、小栗さん、もううちのはしょっちゅう怒ってますけどね、不在なんだろうやっぱり小栗さんもそういうのはやっぱり
あります、あります。それはもちろん、その犬を、あ、まあ、こんな話あれなんですけど、犬をどこで飼うか、あ、迎えるかっていうのを今、うん、考えると、うん、ペットショップが異常にありすぎるっていうのがあって、うんうん、なんでそんなホームセンター1個にワンコーナーペットショップがあるんだみたいな感じで、まあ、ペットショップ自体良くないんですけど、
うん、
そういう生態販売をしていること自体をちょっとどうかなって、ちゃんと犬を飼うならしっかりしたブリーダーさんのところとか、あとは今その今よくテレビでもやってる保護犬とか保護猫とか、そういうところがあるんだから、あんなその売り物で出てるようなかわいそうな感じで売ってるところで買うのはやめてほしいなっていうのは、あ、はい、毎回いつも思ってますね。
何でしたっけ、日本公共広告機構のポスターで、その一目惚れ迷惑ですっていうのが未だに僕は覚えてるんですけど、あの犬の目線から見た、
うん、だそのなんで日本は、うん、まあ、世界でどんどんなくなってきてる、あの売り方、あ、ショーケースに入れて、並べて売るみたいな、でパッと買いに来てちょっと抱いて、はいっつって契約してすぐ売っちゃうみたいな、
うん、
ああいうのがもう今本当に死ぬほど、どこのホームセンターやらショッピングモール行ってもあるって、で結構にぎわってるっ で、しかもなんか何百万っていう値段もついて売ってるみたいなのが、ね、ああいうのを、もう撲滅したい。もうどうにかできないかっていうのはずっと考えてますね。
まあその迎え入れ方もいろいろとあるから、ちょっと考え直してみたらどうなのっていうところが、小栗さんが今提案。
そうですね。もう本当、今もう飼ってる方は、もうそれは、もうそれでも
ういい、そうですね。
はい、はい。もうそれはそれで、はい、もう
大事にしていただければね。
その子を大事にしてもらえればと思うんですけど、はい、これから飼おうっていう人が、どうやって迎え入れるかっていうのは、ちょっと一回しっかり考えてほしいっていうのはありますね。
うん、それはまあ、よく聞く意見なんで、ちょっとそれはそうですね、ありますね。迎え方っていうのはやっぱり一つ大事なのかなっていうのは、そう思いますね。
はい。はい、
まあ、ここで田中さんに振っても多分あれだと思うんで、まあ、ちょっと、そうですね。で、まあ、まあ、残念ながらね、小栗さんが飼ったワンちゃんはちょっと、まだ、
はい、
で、ね。
はい。それが2020年の、10月だったんですよ。だから2020年の夏に、まあもうすでにハート申し込んでて当たって、
はい。
で、どうしようかなと思ってて、まだ、はい、生きてたんで、どうしようかな、コロナもあるし、まだ、年度も見てるし、どうしようかなと思ってたら、コロナでロールオーバーできますよっていう風になったんで、あ、じゃあロールオーバーしちゃおうと思って、とりあえずハートはロールオーバーをしましたね。
じゃああれですか、どちらかというとその LD に復帰したっていうのは、
はい、
ハートが決まってたからみたいな感じですか、また別ですか、考えとしては。
あ、まあその犬がいなくなったんで、また時間ができたっていうのはありますし、
はい、
まあもちろんハートのためっていうのもありますけど、まあやっぱり、はい、その1年間何もほとんど何もしてなかった一人だと、やっぱり山に行くと言っても、まあ一人でさらっと行ってさらっと帰ってくるぐらいで、うん、それも月1回やるかやらないかぐらいなんで、
はいはい、
まあ一人で行く山も別に嫌いじゃないんですけど、やっぱりこれらんってなると、こう、誰かと走ってるのが楽しいなっていうのがあるんで、
うんうん、
あ、やっぱり LDA に入りたいなっていうのは、まあ、ずっと思ってたのはあります。
うんうん、まあ、圏央道もできたこともありますし、ちょっとは近くなったんですもんね、確か。
そうです、圏央道。あ、そう、うん、最初から圏央道があって、それがあるおかげでも1時間で、
そうですよね。
高尾に行けるから、はい。それで入ってますね。はい、
うん、まあ、今回ね、LDA7 俺びっくりしたが、オーラさんがいるのは別にびっくりした。
そうだね、う
ん、一番遠い人が現れましたね。
うん、あれ、オーラさん、京都っすよね。
京都、うん、
普通の人は真似しちゃいけないやつかもしれないですよね、これは、もしかしたら。
うん、だけど、前からチノパンは名古屋から帰って
た。あ、そっか。週末、そうですね。
週末だけは、
確かに。ああ、なるほど。で、LD に戻って、ハートに続くって感じなんですね。
そうですね。
そうですね。
なるほど。田中さん、ここまでで、まあ、ちょっと今回、このいただいたテキストからも、何か気になることと、他にありますか？
いや、まあ、じゃあ、あれか、最近聞いてるポッドキャストっていうのをするか。
最近聞いてるポッドキャストは、まあ、昔から聞いてるのが、リビルド FM っていう、
うん、
これはこう、聞いてると賢く聞こえるやつなんですけど、あちゃん聞いたことありますか？
ないですね。
テック系っていうのかな。あ、はい。なんか、西海岸の、まあ、サンフランシスコに住んでる日本人のプログラマーの方がやってるポッドキャストで、もう老舗かな、日本の中ではかなり古いやつで、そういうプログラマーの人が、あ、向こうのそういう事情だったり、その友達のやっぱりそういう 関係の人たちと対談っていうか、まあ雑談というか、お話をして、
はい、
テク系のことだったり、あとはコンテンツ系のことだったり、いろいろもう本当話すやつで、面白いのを聞いてんのと、あとは最近聞き始めたのは、安住紳一郎の日曜天国。
それも聞いたことあります。
あれのポッドキャスト版をいっぱい今かなり聞いてますね。で、はい、喋り方を勉強してて。
あ、そうなんですか。
やっぱりアナウンサーなんで、話の作り方とかすげえ面白いんですよね。
はいはいはい、
話し方とか、流れとか。
わかります。はい。
だから、ああ、こうやって喋るの、間の取り方とか、結構安住さん、まあ、開けるなとかってよく思うんだけど、それで勉強してるっていうのと、あと、
はい、
あとは、一番最新のホットなやつだと、のれんラジオっていう。
ああ、はいはいはい。
ありまして。あ、じゃあもう聞いてる？
聞いたことはないですけど、なんかテレビで特集されてみました。
あ、そうなの？
特集でなんかで見たことありますよ。
ない、え、それはないでしょ。のれんラジオ？
違うのかな？でもなんか聞いたことありますよ、なんかで。
テレビではないわ。
テレビ行かないから、なんかで見たことありますよ、それ。あ、スマホだったかな？
うん、
なんかで見たことあります、それ。
うん。のれんラジオ、去年ぐらいから始まってて。
はい。
で、まあ一応、アノニマスって名前を出してない二人のおじさんがやってる雑談系のポッドキャストなんですけど、一、はい、人は、ランをやってて、
はい、
ハセツネにも出てたり、いや、DNF はしてるみたいなんだけど、あとはサロマッコは完走してたり、あとは、まあ、これ言うとあれなんだけど、こう、毎日走るっていうのをずっと続けるっていうのをやってた方みたいなんですね。で、
はい、
まあ、その方が、その方とその友達が雑談で話してるっていうような感じで、多分年代的にこの45歳ぐらいに直撃するような雑談をずっとしてるっていうのが、ね、これを今僕の中で一押しポッドキャストなんで皆さんに聞いてほしいと思います。
最近ね、ポッドキャストももう多いですもんね。
本当に多いですね。ラン関係だけでも一応僕もノーネーム FM とか、
はいはいはい、
あと何かありますか？
あとはあれか、まあ、ランダと秀樹さんとか京平さん、あとはまさしさんとかもそうですけど、チキンゴンチューズデか。
聞いたことある？
ああ、
自分はちょっと聞いたことありますね、一回だけ。はい、一回じゃないけど何回か聞いたことありますね。はい、
僕はまだ一秒もないですね。あとは関西系の人がやってるやつなかったっけ？
キャッホイさん。
ああ、うん、まあ聞いてないけど。
ツバター。
あ、ピーナッツバターってあった。
あったあった。あれ、
もうやってない。
最近やってないね。
最近やってないじゃないですかね、多分。
うん、
なんだ。まあ100もそうですけど。
ノーネームもうやってないから、
ノリオさん。
はい、ハワイで、あっちゃんの。
奥様に。
あっちゃんのお知り合いの、はい、大口さんと、
あ、高橋
さんに、はい、やってくれって言ったんですけど。
準レギュラーみたいなもんですからね、あの二人も。
そうですね。
はい、
ハワイで大変お世話になりましたんで、ちょっとよろしく言っといてください。
いい、こちらこそ。なるほど。確かに、でも、なんだろうな、安住さんの話じゃないですけど、自分もアベマ TV の平石さ
ん
いらっしゃるんですよ。あのファシリテーターの本を書かれた方なんですけど、あの平石さんもうまいんですよ、こう話の振り方というのが。アベマ TV で、まあ、アベマ TV って、例えばひろゆきが出てたりとか、あとはあれか、まあ、イェール大学の成田悠輔さんが出たりとか、いろいろとこうゲストがパンチのある方なんですけど、ちゃんとその方をこう操るのがすごい上手い方なんです。自分はその方の本を読んだりとか、まあ、その方のちょっとあれを、アベマを見たりして、学んでいるところは、学びたいところはあるんで、だからそれと同じようなもんですよね、その喋り方というか。
そうですね。
ですよね。
安住さんとか。はい。
はい。 自分は喋るってより多分こうちゃんと人の話を聞いてそれを要約して次の話に展開するっていうのがやっぱり平石さんがうまいんで、あ、そこら辺はなんか学びになりますね、すごく。
うん、
一方通行にならないっていう感じは。
勉強熱心ですね。
ね、ここはすごいカットしてほしいですね。お前勉強すんだっていうのも思われたくないんで、ちょっと、平石さんのはすごく好きです、見てて。まあ、あれはちょっと見ないとダメなんで、ラジオじゃないんで、あれ学んで。
MB なんでその、喋る勉強したいの？
そうですね、そこは。
いや、もう、どう考えても僕は、その、初めての人と喋るのが、下手なんで、
うん、
なんだろう。未だに LDA の中でも全然喋れない人とかいるんで、なんだろう、もっとこう、何ですか？コミュニケーションをうまく取りたいなとか。あとは、まあやっぱり面白い話っていうのは、そのテレビ好きっていうのもあるんで、面白い話を自分でもいっぱいしたいっていうのはあるんで、
うん、
どういう話をしたら、どういうふうに話したら面白く聞こえるかとか、話、聞きやすいかっていうのは、
うん、
やっぱり、知っときたいんですよね。うん、っていうかまあ、安住さん自体面白いんで、聞いてるだけで、うん、かなり笑っちゃったりするんですけど、ね、
うん、
はい、
じゃあ何かあった時ちょっとお願いしてもいいですか、僕に。
何をですか？
あのこのポストを
司会者
何かあった時に、
はい、MC
で。あ、じゃあ
適任じゃんじゃないかなと思ってるんで。
あ、じゃあ何かあった時に、うん、人見知りなのにさらに知らない人と喋るってこと。
いや俺も人見知りですからね。
それをね、僕はもう全然疑ってるんだよね。
いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや、人見知りですよ、私も。
人見知りが、知らん間に袋を走ってる間に知り合って結婚したりはしないと思うんだよね。
うん、そこちょっとね、訂正したいな。袋の前、袋の前だってことを訂正したいな。
いや僕がいないときだから何とも言えないんだけど、なんか、袋を走ってる間に知らん間に結婚してたって聞いてたから。
あのね、走ってる最中にナンパするわけがないでしょって話じゃないですか。それはないです。それはないです、ないです。まあ、なんかあったらね、我々世代、何が起きるか分かんないですからね、肉体的にも。
まあ、もし何かあったらいつでも。
はい。
そうですね。急にぽっくりいっちゃう可能性もありますから、本当に。はい。これどうしますか？
はい。
今後走りたいレースとかちょっと一緒に今聞きますか？
今聞きますか？はい。
今聞きますか？
うん。
どうですか、小栗さん。今後走りたいレースは。
今後走りたいレースは、まあ、日本で言えば、この間、トモさんのサポートで信越を、
はい、
うん、初めて、今まで信越全然関わったことなかったんですけど、全部回って、エイドとか全部回ったりなんだりして、やっぱり雰囲気が、ああ、いいなっていうのがあったんで、もし、100マイル出るんだとしたら、信越出てみたいなっていうのはありますね。あとのレースはあまり知らないっていうので、わかんないです。あとは、アメリカの西海岸のレースですね。できればカスケード山脈とか、
うん、
どっかのレースに出てみたい。っていうのはありますね。もしくは、うん、そのセントヘレンズっていう山の周りを走る100マイルはないけど50キロとかそういう短いレースはいくつかあるんで、そういうのにもしタイミングが何かあったら行ってみたいなっていうのはあります、
うん、まあアメリカのレース出るんだったらちゃんと調べておいた方がいいと思うよ、そのエントリーの時期とか、うん、なんか、いつの間にか終わっちゃってるって結構あるからさ、
そうですよね。結構この間、年末とか年始めに、
うん、
瀬尾さんとか、ゆかさんが、うん、どうだっけな、オレゴンの、やっぱりその、うん、カスケードを走るレースを、なんか今年考えてるみたいなことを言ってて。
オレゴンカスケード、はい、うん。
オレゴンカスケードでしたっけ、うん、なんか、うん、そういうのも結構いっぱいあるんだなっていうのもんで。だけど、エンジェルスクレストが、
はい、
なんか山が綺麗だとか森が綺麗だって言うんでしたっけ、うん、って聞いてたんで、まあ、うん、そういうのでもいいなとは思ってます、
うん、
まあ、結構倍率高いんですよね。
日本人だったらまだ当たるんじゃないかなって気がするけどね、アメリカのレースは、うん、当たんないのはハート、ウエスタンステイツ、 ハードロック、これはなんか、まあ、日本人だからっていう優遇はあんまりっていうか全然ないね。
ああそうだからハートを今回完走できたんで、ウエスタンステイツが申し込みできるんで、うん、それは一応しようとは思ってますね、うんうん、で前のイースタンの時も申し込みはしたんで、
うん、
なんかあれ一応最近その何権利みたいのがずっと残り続けるみたいなことなんですよ ね、
うんうん、エントリーを毎年しなくても大丈夫って、
うん、だから今回これで僕は2回目に何て言うんですかチケット2っていうんですかね、
うん、
よく分かんないけどになるのかなと思うんで、
うん、
それではい、うん、できるときはやっていきたいなとは思ってます、
うんう
ん、ちなみにわっちゃんもできるよ FTR 完走してから
そうなんですよね、
うん、
ウエスタン施設なんで来年 か、
うん
まあ、ちょっと役も終わるんで一発逆転来るんじゃないかなと思ってるところもありつつまあでもまずは私もちょっとハートは走ってみたいなと思うんでは
い
いいですね、
はい、ちょっとまあ申し込むだけは申し込んでは
い申し込まないと当たらないんで、はい、
そうですね、うん、宝くじと一緒っすねそこは本当に、うん、買わなきゃ当たらないですね
はい、はい、全くその通りです、はい、
ですね小栗さん大丈夫ですか喋り足りました
まあこんなんでよければはい大丈夫です全然逆に使えるところがそんなにあるのかどうか
大丈夫ですよはいでは、
はい、
どうしますか一回ここで、
はい、
この回を
はいそうしましょう
締めたいと思いますはいではちょっと、業務連絡ですね質問フィードバック等はハッシュタグ We Love Timer ハッシュタグタイマーズとつけて、ツイッターより投稿をお待ちしておりますでまた、ドネーションも募集してますので、よろしければ、よろしくお願いいたしますということですはいではまず今回40人目のゲスト小栗和樹を AKA MB さんでしたありがとうございました
ありがとうございました
ありがとうございました